今朝皆さんと再び見ていきたいのはコロサイ人への手紙2章16節から23節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイ2章16節から23節です。タイトルにもあるように私たちはキリストの十分性を脅かす偽りの教えについて今週と来週おそらく2週かけて一緒に考えてみたいと思います。今回は特に16節と17節を中心に見ていきますけれども、まずはいつものように御言葉をお読みします。それぞれよく目を留めてみてください。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使いを礼拝しようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。さて、少し間が空いてしまったので、これまでに学んできた流れを思い返してみてください。私たちが今見ているこのコロサイの教会、この教会はイエス・キリストを信じ受け入れて、そしてそのキリストにあって忠実に歩み続けていこうとしていた教会でした。彼らは信仰においても愛においても希望においても称賛されるような素晴らしい信仰者だったわけです。でもそんな教会も大きな問題というものを抱えていました。群れの中に入り込んできたその偽教師たちが誤った教えを広めて、人々の間に混乱が生じていたわけです。また特にキリストを否定して、キリストだけでは救いにおいても信仰生活においても不十分なんだという、その間違った教えは人々を大切な真理から遠ざける非常に危険なものでした。こうして人々を正しい道からそらそうとする誘惑であったり脅威、そういったものがまさに彼らの身に迫っていたわけです。だからこそ、そのことを危惧したパウロは彼らに対して警告と励ましを与えていました。ちょっと戻っていただいて8節のところを見てみると、2章の8節と9節のところでパウロはこんなふうに彼らに語っていました。8節、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますって。パウロは愛する者たちに対して注意しなさいと、そう言ってました。愛する兄弟姉妹たちが虚しい騙し事の哲学に騙されるということ、それがないようにと強く訴えてたわけです。何の価値もない空っぽなこの世の言い伝え、教えというものに心を奪われてしまうのではなくて、 満ち満ちているそのキリストに心を留め続けるようにと励ましていました。キリストのうちにこそ知恵と知識のすべてというものがすべてがあるから、キリストのうちにこそ他の誰も決して及ぶことのないすべてに勝るその力があるから、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質がすべて形をとって宿っているから、だからこそそんなキリストをどんな時もそれぞれが慕っていなさいって、どんな時もそれぞれにとって十分なその存在に目を向けていなさいと、そう励ましていたわけです。パウロは人々の目を偉大なキリストのその主の姿に向けさせていました。でもそれで終わったわけではなかったわけです。パウロはキリストが全てにおいて十分なお方であるということ、その偉大な姿をさらに明らかにするために、今度は11節のところ、続きの11節から15節のところで、そのキリストが成し遂げた十分な3つの御業というものについても触れていました。十分な満ち満ちたお方であるそのキリストが成し遂げた十分な3つの御業、皆さん何だったか覚えてますか？一つ目に私たちが見たのは完全な救いでした。二つ目に見たのは完全な罪の許しでした。そして最後に見たのは完全な勝利でした。かつて神様に対して数えきれないほどの罪を犯して、あまりにも大きな負債を負っていた私たち、ただ滅びを待つしかなかった私たち、私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を、憐れみ深い神様がキリストにあって許してくださいました。これまでに犯してきたそのすべての罪が十字架に打ち付けられ、罪のない神の御子イエス・キリストが私たちの代わりとなって罪を背負って死んでくださいました。キリストの十字架こそ私たちの負債をすべて支払うのに十分なものだったわけです。言うまでもなく他に付け加える必要などありませんでした。私たちはただこのキリストの偉大なその御業にあって、十分なその御業にあって、このイエス・キリストを信じる信仰のゆえに救いが与えられ、すべての罪が許されました。そしてこの十字架にあって勝利者として歩んでいくことができるんだと言われていたわけです。皆さん、これが十分なキリストが成し遂げてくださった素晴らしい御業でした。誰も何も付け加えることはできませんでした。キリストこそまさに完全で全ての全てだったわけです。そしてそのことを改めて兄弟姉妹たちに対して思い出させたパウロは、次に何をしたかって、パウロはそんな彼らに対して、また再び彼らに迫っている危険な教えに関して説明を加えていくわけです。それが皆さん、私たちがこれから見ていく16節から23節の部分でした。注意しなさいと言った後に、注意しなさいと言った後にキリストの十分なその姿を見せて、キリストの十分な御業を思い出させて、そしてそのまた敵に対して、偽りの教えに対して触れていくわけです。特にこの16節から23節のところを私たち見ていくと、この中に3つの偽りの教えというものを見て取ることができます。教会の中に入り込んでいた3つの具体的な偽りの教えがここには記されていました。そして皆さん覚えておいてください。この私たちが見ていく偽りの教えというのは、どれを取ったとしてもキリストに何かを付け加えようとする、そんな間違った考えでした、教えでした。キリストは十分なんだというその真理に対して 挑戦しようとする、キリストの十分性というものを脅かそうとする、そういったものが教会には入り込んでいたわけです。キリストにプラス何かをしようとする、その偽りの教え、それは皆さん、この当時の問題だけじゃなく、今の私たちにとっても大きな問題として見て取ることができます。だからぜひ皆さん、これから私たちが見ていくことは少し難しく感じるかもしれませんけれども、でも自分自身のこととして一緒に考えてみましょう。じゃあ実際にどんな問題が、どんな間違ったものが入り込んでいたのか、今日は一つだけ見ていきたいと思います。一つ目の危険な教えについて、パウロは16節と17節のところで挙げてくれていました。一つ目の危険な教え、それは律法主義でした。一つ目の危険な教えですけれども、一つ目の危険な教えは律法主義でした。で、律法主義と聞いて、わ、なんか難しそうと思われた方もいるでしょう。大丈夫です。詳しいことはこれから一緒に見ていきたいと思います。でもまず先に一つだけ定義を紹介するとするならば、マカサ先生がこのように分かりやすくまとめてくれていました。皆さんのレジュメにも記しましたけれども、律法主義に関して先生はこんなふうに言っています。律法主義とは人の達成による宗教です。霊性はキリストに人の行いを加えたものに基づくと主張します。人が作り出した規則に従うことが霊性を測る尺度となるのですって。覚えていてほしいポイント、それは皆さん、律法主義を信じている人々にとってキリストは全てではないということです。彼らにとって救いにおいても霊的成長においても、キリストプラス律法を行うという、守り行うということ、人の行いというものが欠かせないと、そう彼らは信じていました。キリストプラス人の行い、律法を守り行うということが欠かせないんだと、必要なんだと、そう信じているわけです。そしてそんな教えを信じている偽教師たちが当時コロサイの教会の中に入り込んでいました。彼らが何をしていたかって、彼らは十分なキリストに加えて、さまざまな習慣であったり儀式といった人の行いというものを人々に強いろうとしていたわけです。これは非常に大きな問題でした。こんなふうに16節は記しています。16節見ていただくと、こう書かれてました。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりませんって。はっきりとパウロは警告を口にしていました。誰にもあなた方を批評させてはなりませんって。ここで用いられていた批評させるというこの言葉ですけれども、これにはもともと誰かの荒探しをするとか厳しく非難するといった意味が含まれています。誰かの荒探しをすること、厳しく非難すること、そういった意味が含まれています。誰かのしたことに対して、誰かの態度に対して批判的な姿勢を取ることをこの言葉は言うわけです。ある聖書仲介者はこの言葉を次のように説明していました。少し聞いていただくと、こう言ってます。この言葉は人々が同胞に影響を与えようと習慣的にその人の生き方や行動に対して下す判断に関して用いられ、人を非難するとか 批判するといった意味がありますって。この判断というのは当然良い影響を与えるためのものではありません。悪い影響を与えようと人々に圧力をかけたり批判的な態度でもって迫るわけです。人の荒探しをしたりすること、その人を裁くような否定的な姿勢を取るということ、間違いなくネガティブなものですけれども、それがこの批評されるという言葉の持っている意味でした。そしてそんな言葉を用いてパウルはコロサイの兄弟姉妹に向かってここで警告してたわけです。誰にもあなた方を批評させてはいけませんって。悪い影響を与えようとするそんなどんなものにも非難されないようにって。あなた方を裁こうとしている立法主義者から離れていなさいって。ちなみに皆さん、この箇所で使われていた批評させてはなりませんというこの動詞ですけども、この動詞には継続を表す現在形が用いられていました。よく私たち見てますけど、この言葉には継続を表す現在形が用いられていました。つまりどういうことかって、つまりコロサイの信仰者たちはこの時彼らを批判するようなその脅威に常にさらされていたということです。信仰者を裁こうとするようなそんな立法主義者たちの働きは続いていました。これはしてもいいですって、これはしダメですって、これはしてはダメです。そういった彼らの勝手な基準や規則というものが押し付けられていたわけです。だからこそそれらに対していつも継続して屈しないようにということが求められていました。偽りの教えによって惑わそうとする者たちとの熾烈な争い、熾烈な戦いというものは現実の問題として起こっていたわけです。でも皆さん、こうやって私たち他の人を裁こうとするその立法主義者を見てるわけですけども、この立法主義者たちは一体どんな点において特に批判的だったんでしょう。大きく2つの点がこの16節のところでは挙げられていました。なんて書いてました？16節、大きく分けて2つありました。1つ目は食べ物と飲み物についてって、つまり食事に関して批判的なものがいたわけです。そしてもう一つは祭りや新月や安息日のことについてって、つまりユダヤ人の祝日、祭日に関することでした。そのことに関して批判的なものがいたということです。この2点に関してそれぞれどういうことなのかちょっと考えてみましょう。まず食事に関してです。食事に関してパウロは一番最初に触れていました。教会に入り込んでいたそのユダヤ人のある偽教師たちというのは、彼らの求めている食べ物の基準というもの、それに人々が沿っていなければ激しくそれを非難していたわけです。でも一体どうして彼らはそのことを非難してたんでしょう。どうして食べ物の見方に関して彼らは批判的だったんでしょう。そのことを正しく理解するには少し歴史を振り返ってみる必要があります。旧約時代のことを皆さん思い出してみてください。ご存知の通り、かつて旧約の時代において神様はご自身の民であるイスラエルの人たちに様々な戒めというもの、律法というものを与えておられました。 そしてその中には彼らが口にするその食べ物に関するものも含まれていたりするわけです。例えばどんなものがあったか、御言葉はっきりと教えてくれていました。聖書持っておられると思いますので、ぜひレビ記の11章を一度開けていただくと、礼拝では全ては見れませんので、ぜひ帰った時に見てくださればいいですけれども、レビ記の11章を開けてみてくださると、レビ記の11章の1節と2節をまず皆さん見てください。こんなふうに書いてます。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げてゆえ、地上のすべての動物のうちであなた方が食べても良い生き物は次の通りであるって。なんて書いてました？イスラエル人に告げていなさいって、イスラエル人が食べて良いその生き物っていうのはこんなものですよっていうのがレビ記の11章の中にこれから続けて羅列されてるわけです。これ全部見てたらそれで終わりますのでしませんけれども、ぜひその後見てください。で、皆さんちょっと飛んでいただいて、この最後レビ記11章のまとめだけ見ておきましょう。11章の44節のところから終わりまで見てみると、11章の44節からこう書いてました。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別されるって、はっきり書いてましたよね。イスラエルの人たちに対し、イスラエルの民に対して何を食べて良いのか、そして何を食べてはいけないのか、そのことがはっきりと神様から戒めとして与えられていたわけです。で、勘違いしないと思いますけれども、皆さんこれは何も彼らに対する神様が意地悪のために、嫌がらせのためにしていたわけではありませんでした。何のためにしてたか、そうじゃなくて、これはイスラエルが神様に選ばれたその聖なる民として、周りの諸外国と区別するというその目的のためでした。こうやって他の国の人々と全く異なるその生き方をすることによって、彼らが神様から選ばれた、神様に選ばれたんだということを明らかにしようとしていたわけです。それが目的でした。彼らは選ばれた民として定められたその律法に従って自分の身を清く保って歩んでいくということが神様によって求められていたわけです。これが皆さん、旧約の時代イスラエルの民たちに対して与えられていたものでした。そしてこの基準というのはユダヤ人たちの間で代々守られ続けていたわけです。ある仲介書では、そんな彼らが持っていた食事に対する態度や考え方についてこんな風に描いていたりもします。レジュメに記しましたけど、ちょっと見ていただいて、こんな風に彼らは考えていたりもしました。イスラエルの多くの人々は固く立って汚れた食物を食べないことを心に決めていた。彼らは食べ物によって汚されたり聖なる契約を冒涜したりする子よりはむしろ死を選んだ。以降、食物の掟を守ることは国家と宗教に対する忠誠の基本的な印とみなされるようになった。 当時人気のあったユダヤ人の民話に見られるように、英雄やヒロインはまさに異邦人の食物を食べることを拒否するという点で神に認められた敬虔さの模範として描かれていたのだって。ちょっと想像してみてください。ユダヤ人たちはどれほどこの戒めを守ることに熱心であったんでしょう。彼らは汚れるのであれば死ぬことさえ進んで選択していたりしました。当時の人気あったその民話の中では英雄やヒロインという者たちが異邦人の食べ物を拒否するというその点で神様に認められるその敬虔さの模範として印としてそうやって描かれていたりもしたわけです。ですから彼らにとってこれは欠かせないものでした。彼らは神様に選ばれた民として律法に従うということに忠実であろうとしていたわけです。これは素晴らしいことでした。でも皆さん覚えててください。イスラエルのために与えられたこの律法、この律法も新約の時代を生きる信仰者には信仰者に同じように当てはまるものではありませんでした。旧約の時代イスラエルの人たちに与えられたその律法は新約の時代を生きるその信仰者に同じように当てはまるものではなかったわけです。どうしてですかって、どうしてかというと、それはこの世に来られたイエス・キリストにあって律法は成就されたからでした。イエス・キリストにあって律法が成就されたからこそ、すでに恵みの下にあるキリストを信じる者たちにとって食事の戒めなどは彼らを縛るものではなかったわけです。旧約の時代と新約の時代は大きく変わっていました。そしてそのことに関してイエス様も、地上に来られたイエス様も弟子たちに対してこんなふうに言われていたりもしたわけです。マルコの7章のところを少し見てみると、マルコの7章のところでイエス様は弟子たちに対してこのように言われていました。7章の18節19節のところですけれども、弟子たちにこう言います。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして厠に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされたって、イエス様は言われていました。すべての食物は清いんだって。また皆さんも覚えてるでしょう。ペテロに対して神様が示されたこともこれと同じでした。あの使徒の10章のところで屋上で夢心地になっていたペテロと神様とのやり取りがこんなふうに使徒の10章のところに記されていたわけです。使徒の10章のところ開いてみると、10章の11節のところから15節まで、こんなふうに記されてました。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならないって。確かにユダヤ人であった弟子たち、 あのペテロは最初は困惑していました。そりゃそうでしょう。だって彼らも同じように食事に関する戒めというものを守り続けていたわけです。外側から入ってくるその食べ物によって人は汚れてしまうと、そう当然のように思っていました。でもそんな者たちに対して示されたこと、それは全ての食べ物は清いということでした。神が清められたものを清くないと言ってはならないということでした。つまり旧約のイスラエルの人たちに与えられた何を食べてよいです、何を食べてはいけませんというこの教え、この戒めというものは新約時代の信仰者には当てはまるものではなかったというわけです。キリストにあるものにとって全てのものは感謝していただくことができる、そんな自由というものがありました。第一テモテの4章のところが、まあ、分かりやすく教えてくれていると思いますけども、第一テモテの4章の3節また4節のところを見ていただくと、そこにこう書いてました。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありませんって、はっきりと言われてました。食べ物は信仰があって感謝して受けるのであれば、捨てるべきものは何一つありませんって、良いものなんだと言われてたわけです。でも皆さん、ここで大きな問題が生じたわけです。何かって、律法主義の人たちでした。彼らは自分たちに課されたそのさまざまな食べ物に関する律法というものを何したかって、それに当てはまらない法人の信仰者に対して変わらず課せようとしていたわけです。彼らはキリストにあって救われる、それに加えて律法を守るということを強いろうとしました。御言葉がもうすでに良しとしているにもかかわらず、彼らは自分たちの基準であったり自分たちの好みというものに反しているような者たちを批判的に扱い、もしそのような者たちが反することを口にしているようであれば、それらの者たちに対して激しく非難したりしたわけです。皆さん、この律法主義の問題点何か分かります？それは確かにただ単にキリストに行いを加えるということ、これも大きな間違いですけれども、それに加えて彼らは神様の律法から神様を切り離した、そこに問題がありました。本来であれば神様に従うべきにもかかわらず、彼らは神様を取り除き自分たちの外側の振る舞いに関心を払い、神様に対する愛も何もその心にはなかったわけです。本来の目的というものを忘れていました。いつの間にか本来あった神様のその目的というものを忘れ、本来の目的だけじゃなく神様さえ忘れ、自分たちの正しさというものを主張することに心が奪われていたわけです。それが律法主義でした。そしてそんな律法主義は当然受け入れられるものではありませんでした。神様の基準を超えて、自分自身の自分勝手な基準であったり判断であったり、そういったものでもって人を裁くようなこと、そのようなことをしてたわけですけれども、そのようなことがあってはならなかったわけです。 もちろんそれは食事に関しても食べ物に関しても同じでした。パウロはこんなふうにも別のところで言っています。ローマの14章の1節から4節のところ、ローマの14章の1節から4節のところにこんなふうに記されていました。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べて良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので、他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。書いてました。食べる人は食べない人を侮ってはいけませんって。食べない人は食べる人を裁いてはいけませんって。食べることには自由がありました。でも立法主義者たちは何をしていたかって、自分たちの基準に基づいてそれを裁いていたわけです。それは大きな問題でした。食事に関して彼らは大きな問題を抱えていました。でもそれだけでもありません。2つ目のことが続きに記されていました。コロサイの12章の16節に戻りますけれども、このユダヤ人、この立法主義者たちはユダヤ人の今度は祝日、祭日に関しても大きな問題を抱えていたわけです。食べ物の基準だけじゃなくて、ユダヤのさまざまな祭りごとに関してもコロサイの信仰者たちを激しく非難していました。特にこの16節のところでは3つの言葉が取り上げられてました。見ていただくとこんな言葉がありますよね。祭りや新月や安息日って、この3つはとても大切なことを教えてくれてました。まず祭りという言葉が一番最初に出てきています。この祭りとありますけど、これは1年に1回行われていたイスラエルのいろんな祭りのことを指していました。この祭りというのは1年に1回行われていたいろんな祭りのことを指してました。イスラエルの人たちというのは主が成してくださったその恵みであったり祝福のその御業というものを覚えて毎年決まってお祝いをしていたわけです。例えばいろんなものがありますけども、例えばその祭りには皆さんもよくご存知でしょう、杉越の祭りというものも含まれていました。覚えてます？杉越の祭りって一体何のために祝われていたんでしょう。これは奴隷として囚われていたそのエジプトの地から自分たちが助け出されたんだということをお祝いするものでした。特に神様がなされたあの十の災いの最後、門柱と鴨居に羊の血が塗られていれば主はその家を通り過ぎられるけれども、塗られていなければその家の産子は殺されるというものがありました。そしてそれはまさにその通りに起こったわけです。イスラエルの民は主が憐れみを持って通り過ぎてくださったその時の御業を思い出しながら神様の偉大な働きというものを毎年祝ってました。ですからこの祭りという言葉は年に1回行われているそんな祭りのことを表してました。じゃあ次、新月という言葉が続いています。この新月というのは新月祭と呼ばれる祭りのことを指しているわけです。新月祭って、でさっきは年に1回でしたけれども、今度これは毎月1回行われていたお祝いでした。新月祭というのは毎月1回行われていたわけです。どんなタイミングで行われていたのか、民数記の28章のところを見てみるとその様子を見て取ることができます。 民数記の28章を見てみると、こう書いてました。あなた方は月の第一日に主への全焼の生贄として若いお牛2匹、2頭、お羊1頭、1歳の傷のないメスの、いや、オスの子羊7頭を捧げなければならない。これは1年を通して毎月の新月祭の全焼の生贄であるって、民数記の28の11と14のところに記されていました。新月祭というのは毎月の初め第1日に行われていた、そんなお祝いだったわけです。そして最後に安息日とありました。安息日って皆さんいつ祝われていたでしょう。安息日というのは年に1回でも月に1回でもなくて毎週祝われていた祭りだったわけです。なんでそれをしていたかって、イスラエルの民は創造の後で神様が7日目に休まれたんだということを覚えて、またエジプトの地からに助け出されたということを記念して、この日を聖別して祝っていました。ですから毎年1回、毎月1回、毎週行われていた、そんな祝日に関することがここに記されていたわけです。そしてそんな祝日に関して、祝日というものはイスラエルの民にとって非常に大切なものでした。彼らはこの律法に、この戒めに従うということは欠かせなかったわけです。彼らは代々そのことを忠実に実践し続けてきました。食事と同じように。そしてこれ自体は素晴らしいことだったわけです。でもこの祝日に関する律法も食べ物と同様に、偽教師たちは自分たちがそれを守っていることに誇りを、高ぶりを覚えるようになっていました。神様を心から愛して従うということよりも、彼らの心というのは神様から離れていたわけです。そして何をしたかって、異邦人であるコロサイの信仰者たちに対しても、彼らは同じ基準で習うことを強いていたわけです。でも皆さん、これも同じでした。新約の時代を生きる信仰者たちは、ただキリストのゆえに、もうユダヤ人が守り行ってきたその祝日に関するその戒めには縛られてはいません。パウロはこのように述べていました。ローマの14章のところ、さっき読んだローマの14章続きの5節6節のところに、こんなふうに記されています。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。ある人たちはこの日は大事な日ですって、この日は特別な日ですとそう言います。ある人たちはどの日も同じだと言ったりするわけです。そしてそれはどちらにおいても全く問題なかったわけです。それぞれが自分の心の中にあって確信を持って、神様の前に正しいと思うのであれば、神様の前に喜ばれると思うのであれば、その日を守ることは別に間違っていることではありませんでした。それぞれの選択だったわけです。でも問題だったのは、それを自分勝手に裁くことでした。聖書が言っていないことを振りかざして非難するということ、そんな批判的で 外側の行為だけを強調するその立法主義は、そこから離れなくてはならない危険な教えでした。そして皆さん、こうやって自分勝手に裁くということ、聖書が言っていないことを振りかざして、自分勝手の自分の基準でもって批判的に相手の人を裁くようなこと、そのようなものというのは別にこの当時だけの問題ではありません。今の私たちだってそんな態度を取っていたりもするわけです。私たちも気をつけていないと、霊的な傲慢に陥った他の人を自分勝手な基準でもって自分勝手に裁いてしまうことがあったりします。どんなところで起こるんですかって、それはもういろんなところでいろんな形で起こります。例えばそれは教会の中で起こるかもしれません。自分自身が忠実に仕えようとしているその中にあって、何もしていない人を見るときに、わあ、あの人は怠惰な人だと、そう心の中で裁いているかもしれません。自分自身がきちんとした服装をして、そうやって教会に来ている中で、そうでないような人を見たときに、わあ、あれはおかしいでしょと心の中で非難しているかもしれません。教会の中でもいろんなところで起こります。またそれは教会の外で起こるかもしれません。いろんな形で溢れます。人の食べているものであったり、人の持っている趣味であったり、持ち物であったり、そういったものを見て、うわ、それはクリスチャンにはふさわしくないだろうと自分の基準に基づいて勝手に非難しているかもしれません。自分の好みであったり、自分のやり方というものに合っていなければ、自分の習慣に沿っていなければ、御言葉の基準がどうであれ、自分のそれに合っていなければ、見えないところで抽象していたり、その人の陰口を口にしているかもしれません。もちろん聖書がはっきりと罪だと教えているものは相手にきちんと教えてあげなければいけません。でも時に私たちは聖書が教えていないものに対して自分の好みで判断したり、自分の経験に基づいて判断したり、自分の基準で判断したり、人々の外側だけを見て非難することがあったりします。自分自身が持っているその基準を人々に勝手に当てはめて、そしてそれによって裁くということがあったりもするわけです。でも皆さん、これはいかに危険なことでしょう。そうやって裁いている自分の心を見るのであれば、その時の心は一体どうなってるでしょう。間違いなく言えるのは、神様に対するその愛が欠けているということです。キリストのような愛や忍耐というものを示すのではなくて、自分自身にとらわれているでしょう。自分自身の正しさを証明することにとらわれていたりするでしょう。そのような批判的な態度は間違っているということです。立法主義の人たちが取っていた態度はそれでした。だから私たちは私たち自身の心を探ってみることです。問いかけてみてください。自分の歩みを振り返って、自分自身は普段自分の思いを、自分の基準をいつも振りかざそうとしているでしょうか。それとも神様とその御言葉の権威に自分がへり下ることを進んでしているでしょうか。もし神様を無視して、そして自分の望みを満たすことに心がとらわれているのであれば、その望みにとらわれているから人々を裁いているのであれば、その罪を神様の前に素直に告白して悔い改めることです。立法主義の人たちは批判的な態度でもって人々を自分の基準に当てはめて裁いていました。そんな態度は私たち離れなくてはいけません。こうして立法主義の危険性というものを よく理解していたパウロはコロサイの兄弟姉妹たちに対して警告を与えていました。そして警告を与えた後で、ある意味皮肉とも取れるような言葉を続く17節のところで口にするわけです。ちょっと17節を見ていただくと、コロサイの2の17のところにこんなふうに記されていました。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのですって。パウロはここではっきりと口にしてました。ここで出てきていたこれらって何のことかって、皆さん何のことだと思います？これらっていうのは16節に出てきていた食べ物であったり飲み物であったり祭り、そういったものに関する立法のことでした。これらはすべて次に来るものの影ですって、そうパウロは言うわけです。ちょっと考えてみてください。影って何のことを言ってるんでしょう。それを考える上で、そもそも影って皆さん一体どんなものでしょう。例えば私たちは地面に映っている影を見ると、そこに映っているものの大まかな形とか、そういったものを想像することができたりします。影を通して私たちは形を想像することも思い浮かべることもできるわけです。でも同時に、たとえその影を私たちがどんなに熱心に眺めていたとしても、そこに実体はあります？ありません。それに触れることも、その実態に触れることはないわけです。影は影です。そしてパウロは、立法というのは影なんだというわけです。じゃあ本体どこにあるのかって、実物どこにあるのかって、本体はキリストにあるというわけです。この影についてヘブルの著者もこんなふうに述べていました。ヘブルの10章の1節のところに、ヘブルの10章の1節のところを見てみると、こんなふうに書いています。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのですって言われていたことは明白でした。律法には後に来る素晴らしいものの影はありますよって、でも実物はありませんって。実物がないから、残念ながらその律法には人々に救いを与えるということや、人々に罪の許しを与えるということや、人々を完全にするということはできないということです。たとえ律法というものをどんなに一生懸命に守り行ったとしても、それによって義と認められることはありません。人の行いによって人を救う力というものは一切ないわけです。影にその力はないわけです。だからこそ、そんな律法というのは人々に罪を突きつけました。律法というのは人々に対して人の行いがいかに無力なものなのかということを突きつけました。でも同時に律法というのは人々に救い主の必要性を突きつけるわけです。自分自身の熱心な行いや力というものが神様の求めるその完全な清さに達することができないということを明らかにして、人々の目を影ではなく実体にキリストに導こうとするわけです。律法は影でした。実体へと導くわけです。どういうことなのかって、ちょっと考えてみてください。私たち今回2個少なくとも律法を見ました。食べ物に関する律法を見たわけです。ちょっと考えてみてください。食べ物に関する律法はどんなものでしょう。 食べて良いものと悪いものというものをたとえ忠実に守り続けていたとしても、その行いによって永遠の命が得られることはありませんでした。そこにはいつも飢え渇きがあったわけです。でもイエス様が来られた時は今は違いました。イエス様はご自身のことをこんなふうに表現されていたわけです。ヨハネの6章の35節のところに何て書いてたか、ヨハネの6の35でこう言われていました。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんって。食べ物に関するその戒め、それは私たちの行いが決して神様の基準を満たすことがないということ、それを明らかにしました。でもそんな中にあってイエス様は私が命のパンなんだと、そういうわけです。私に来る者には永遠の命を与えてくださると、そう約束してくださったわけです。イエス様にあって本当の満足がありました。イエス様にあってもう人は決して飢えることも乾くこともなかったわけです。まさに律法は影であって、キリストが本体でした。食事だけじゃありません。祝日や祭りに関する律法はどうでしょう。これも皆さん同じでした。人々がどれだけ懸命に祭りの戒めを守っていたとしても、そこに本当の許しというものはなかったわけです。でもイエス様が来られた今は違いました。御言葉はイエス様のことをこんなふうにも表していたわけです。第一コリントの5章の7節のところに、第一コリントの5章の7節にこう書いてました。私たちの過ぎ越しの子羊、キリストがすでにほふられたからですって。祝日に関するその戒めというものは、私たちの行いが決して救いをもたらさないということは明らかにしました。でもその中にあって過ぎ越しの子羊であるキリストの、その十字架の御業にあって、この方を信じるすべての者に罪の許しが与えられるわけです。キリストの尊いその犠牲のゆえに私たちに救いがありました。まさに律法は影で、キリストが本体でした。こうして律法には決してできないことをキリストは成し遂げられました。キリストが実体でした。キリストが本体でした。そしてそんな十分なキリストを覚えるときに、パウロはある意味皮肉を込めて改めて言うわけです。何の実体もない次に来るもののその影というものをいつまでも追い求め続けるんですかって。律法を守り行うということを続けるんですかって。それとも全てにおいて十分な本体であるキリストにあって満足をするんですかって。皆さん、私たちにとっても同じ真理です。私たちは忘れてはいけません。私たちの救いというものは初めから終わりまでそれぞれの行いの技によるものでは全くありませんでしたし、霊的な成長もただ私たち自身の単なる努力によるものでもありません。すべてがキリストの恵みと力の御業によるものでした。私たちはキリストにあって救われて、キリストの恵みの力によって成長し続けていくわけです。このキリストは十分なものでした。私たちの行いではありません。このキリストが全てであって、この方にあって救いがあり、この方にあって霊的な成長があるわけです。だとすれば、私たちにできることはこの方の恵みを覚えて感謝をし続けていくことです。この方を見上げて、この方に 恐れを持ってこの方を何よりも愛しながら共に続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、こうして私たち御言葉を通して私たちの救いが、私たちの霊的成長がすべてあなたの恵みの御業であることを改めて覚えられることを心から感謝いたします。立法主義はすべて私たちの行いを強調していましたけれども、でも私たちはいつも恵みであり、また力を与えてくださるその主に信頼しながら歩み続けていくことができます。ですからどうか神様、私たち一人一人がこのイエス様の姿を覚えて、十分なお方であることを心から信じて、そしてこの方を慕い求めながら歩み続けていくことができますように。そしてどうか私たち一人一人があなたを愛するからこそ、あなたの御言葉を喜んで実践して、そして互いに私たちが使い合うことを通してあなたをますます愛する、そんな教会として神の家族としても成長し続けることができますように、今日この御言葉を心から感謝いたします。どうか私たちがこの御言葉を生きていくことができますように、続けて助けと力を与えてください。この御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。